恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第24章32節から35節まで。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。以上のところから永遠に残るものという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先ほどの報告にもありましたように、私にとってとても大切な存在であったカクス宣教師が天に召されていかれました。四国高松を拠点にして西日本全域に本当にたくさんの教会を開拓され、また数多くのクリスチャンたちを生み育てられた、日本で最も用いられている宣教師と呼ばれていた先生でした。私が18歳の時クリスチャンになりましたが、生まれたばかりの赤ん坊のような私を熱心に導き育て、私の信仰の背骨を作ってくださったのはこのカックス先生でした。学校が終わると先生のお宅が学校から近いこともあって、毎日のように先生の家に上がり込んだのです。そして前の日に大学ノート一面にびっしり書き込んだ聖書やキリスト教への疑問を先生にぶつけさせていただきました。今日こそ先生の鼻をへし折ってやろう、これはおかしい、ついに私は聖書の間違いを矛盾を見つけた、これはおかしい、これは間違いだ、そんなですね本当に生意気な思いで先生に質問をぶつけたのですが、その一つ一つに本当に丁寧に答えてくださいました。そして毎回先生の家を出るときには反対に私の鼻がへし折られてしまいまして、すごい、聖書はすごい、イエス・キリストはすごいとですね、さらに確信を強められたものでした。先生は先週の火曜日の夜に召されました。その前の週に先生が危険な状態にある、1ヶ月ぐらいかもしれないという連絡を受けていたんですけれども、ですから本当に時期を見て生きていらっしゃるうちに先生にお会いしたいと思ってたんですが、なんと1ヶ月もたないで1週間で召されてしまわれました。亡くなられる前の日、家族に囲まれて、そして奥様は先生に言われたそうです。私たちも見送る準備ができたから、あなたも天国へ行っていいよ。肺がんで召されたのですが、そう言って励ましたそうです。するとなんと先生はご家族に向かって、君たちを一番愛しているよ。するとご家族が声を揃えて、私たちの方がもっと愛しているんだから。実はこのやり取りはいつも家でやってた、普通にやっていたやり取りですね。君たちを一番愛しているよ、私たちの方がもっと愛しているんだから、このいつものやり取りを最後に言い合ったそうです。奥様はステラおばさんという愛称でたくさんの、クッキーやお料理の本を出されている有名人です。カックス先生の最後の日々を伝えるホームページが開設されて、その表紙にご夫妻の写真とともにマタイの福音書25章21節の御言葉が描かれていました、掲げられていました。こうあります。 よくやった。良い忠実なしもべだ。よくやった。良い忠実なしもべだ。先生の歩みを振り返るとき、この言葉こそふさわしいと確信させられます。私たちも召されるとき、天に迎えられて父なる神様からいただきたいのは、このお言葉ではないでしょうか。私たちもみんな、よくやった、良い忠実なしもべだ。この言葉を目指して、主のしもべとして、小さいことに忠実に、今日という日を生きていきたいものです。32節、33節。いちじくの木から、例えを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イチジクの木のありさまから季節の移り変わりを知ることができるというのです。私たち日本人も身の回りのさまざまな自然の営みの変化によって、それによって季節の移り変わりを感じ取ってきました。しかし現代は夏も涼しく冬も暖かく過ごすことにならされてしまって、またビニールハウスなどの栽培によって果物や野菜も食べたい時にいつでも何でも手に入る、そんな便利な時代に生かされて、しかしそれと引き換えに季節感を失い、感覚が鈍ってしまってはいないでしょうか。同じように時代の変化の中にイエス様が予言された通りに一切が進んでいるのを見て、再びイエス様がいらっしゃる日が近づいている、イエス様がもう戸口まで近づいているという緊張感、緊迫感まで失っているとしたら、これは大問題です。イエス様は繰り返し繰り返し、世界の終わりが来る、私はもう一度来ると予言され警告されました。その前兆として起こること、それが偽予言者、偽キリストの出現であり、戦争や紛争の頻発であり、地震や天変地異の起こること、人間の道徳心の大敗と愛が冷えること、キリスト教への迫害とクリスチャンたちのつまずき、そして全世界に福音が述べ伝えられるということ。確かに聖書の中に描かれている予言を詳しく見ていくとき、それはまさに現代、いや今の時代を指していると思わされるのです。しかしです。私たちはいくら世界の終わりが近い、イエス様が再び来られる日がそこまで来ていると聞かされても、あんまりピンときません。まあそれは近いかもしれないけど、私の生きている間のことではないでしょう、とどっかで理由なしに安心しているようなところがないでしょうか。先日日本で地球温暖化問題を話し合う環境省の会合が神戸でしたか、開かれました。そこで決定されたのは、2050年までに温室効果ガス排出量を少なくとも半減するという長期目標、これが決められました。ところが、議題が2020年までの中期目標となると、大国がこぞって反対して決定ができなかったというのです。2050年といえばあと何年あります？42年あるわけです。その会議に出席している代表のほとんどは42年後もうこの世にいない人たちですから、その時にその目標を達成できなくても責任を問われることはないわけです。ところが2020年になると、これは話が違います。 あと何年ですか？あと12年です。12年となるとぐっと現実味が増してくるのです。そして責任が問われます。今からすぐに何かを始めなければもう間に合いません。それでは困るというのです。今から何かをするというのでは困るのです。しかし長期目標であれば大丈夫。私も42年後の約束だったら何でもできます。どんな約束でもしてあげます。その時100歳を超えていますから絶対に確信を持って言えますが、この世にいないのです。でも12年後の約束となるとあんまり簡単に安請け合いはできないわけです。私たちも主が再び来られるまでにはまだまだ間があると鷹をくくってはいないでしょうか。それが今日であっても慌てない、喜んでお迎えできる、そんな生き方をしていたいものです。主が再び来られる日は確実に近づいているにしても、それがいつであるかわからないように、私たちが天に召される日も確実に近づいています。しかしそれもいつの日かわかりません。それもまた私たちはまだまだ先のことと鷹をくぐってしまうのです。しかしそれこそ一歩先かもしれません。それが私たちです。中世のヨーロッパで言い習わされていた言葉として有名なあのメメントモリ、死すべきを覚えよ、死すべき自分を知り、常にそれに備え、いつ召されても良いような、慌てないような生き方をせよ、そのように私たちも生きる必要があるのです。しかしです、同時に世界の終わりや自分の死を恐れて何も手につかない、それもまた問題です。34節、まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。ちょっとしたことにビクビクしながら、あ、もしかしたら、あ、怖い、恐ろしいと怯えてしまっては、なすべきこともなせなくなってしまいます。ある女性は40年の間自分が癌で死ぬのではないかとずっと心配しながら過ごしていたそうです。そのためにいつも陰気な顔をして、そして周りの人たちも暗い気持ちにさせていたというのです。そして結局彼女が死んだ時、その原因は肺炎だったそうです。すなわち起こりもしないことを心配しながら40年の間まさにその人生を無駄に生きてしまったわけです。35節、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。天地は滅び去ります。この滅び去るという言葉は、その前の節の最後のこの時代は過ぎ去りませんの過ぎ去るという言葉と同じ言葉が使われます。滅び去る、それは過ぎ去るということです。この宇宙も、私たちが生きているこの地球も、またこの地球にあるすべてのものも、決して永遠のものはありません。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造したとあるように、この大宇宙も永遠の初めからあったのではなくて、何もない時、無であった時、神様が無からこの大宇宙を創造されたのです。永遠の初めからあったものはではないのです。そしてこの宇宙は、この自然は、この世界は永遠に続くものでもないのです。過ぎ去ってゆく、滅び去る時が来ると聖書は言うのです。そして同じように私たち自身もまさに 過ぎ去っていく、いや過ぎ去るどころか飛び去るように消えていくような存在です。詩編90編の10節、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。昨夜遅く急に思い立って、今日各先生のところに伺いますので、思い出の写真を持っている方々はぜひ貸してくださいというですね、ことでしたので、私の古いですね写真をこう引っ張り出して、各先生ご家族と一緒に写っている写真をこう探して、まあですね、私の子供時代の写真がポロポロ出てきてですね、なんとも懐かしい思いになりながら、そして18歳の頃の写真をしげしげと見ながら、本当に昨日のことのようにその日を思い出すのです。しかし昨日の時のように思うその日がもうすでに40数年経ってるわけです。本当に年寄りじみた話をしますが、聖書の通り私たちも飛び去るのです。本当に飛び去るというこの言葉は実感が伴っています。私たちも決して永遠のものではなくして飛び去る存在。昔長島選手は引退の時に有名な言葉を吐きました。我が巨人軍は永久に不滅です。残念ながら巨人軍にも終わりの時が来るのです。もしかすると近いかもしれません。こんなに弱いと結婚の時、新郎と新婦は指輪を交換します。結婚リングに切れ目がないように二人の愛も永遠であることをそれで示して指輪を交換するのです。しかし永遠の愛を誓いながら、なんと簡単に崩れ去ってしまう愛の多いことでしょう。すべては過ぎ去り滅び去る中で、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんとイエス様は力強く語られました。中国四川省の大地震、私たちの想像を絶する激しいものであったことが報じられています。そして聖書によく出てくる表現に山が動くという言葉がありますが、まさにその通りのことがあそこで起こったのです。山崩れなんていう悠長なものではなくて、もう山全体が動いてしまったというのです。それは詩編46編の1節から3節の御言葉を思い出させる出来事でした。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、山が揺れ動き大津波の水が立ち騒ぎ、サイクロンの風に家を吹き飛ばされる、そんな恐怖が描かれているようです。そんな全てが揺れ動く中で、ただ一つの酒どころ助けは決して動くことのない、過ぎ去ることのない神様ご自身であり、神様の御言葉なのです。家が固い土台に建てられ、船が錨を海底の岩に食い込ませてそれで安全なように、私たちも、飛び去る私たちも決して動かないもの、決して変わることのないものに結びついていて、初めて本当の平安を得ることができるのです。私たちがどんなに頑張って働いても、どんなに無理をして家を建てても、どんなに一生懸命会社のために業績を上げても、どんなに家族を愛してその全てを家族に注いでも、天地が 滅びるとき、一切は虚しくなります。突然自分の命が絶たれるとき、そのすべてを置いていかねばなりません。終わりが来る。終わり。それは底なし沼のような恐怖を私たちに感じさせます。一切の希望と一切の喜びを飲み込む虚無の落とし穴がぱっくり口を開けて私たちを待っているような、そんな感じがいたします。そんな終わりがあることを感じるとき、考えるとき、伝道者の書の言葉が響いてきます。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。なんだか仏教から引いてきたかのような言葉が聖書の中に響いているのです。空の空。もし今日の御言葉が、そしてその中心の御言葉として聞かせていただいた35節のお言葉が、その前半だけで終わっていたら、すなわちこの天地は滅び去ります、これだけで閉じられていたら、私たちはみんなこの虚しさと絶望感から逃れることができないのです。しかしその後に続くしかしがあるのです。すべてを逆転させ、絶望を希望に、悲しみを喜びに、不安を平安に、虚しさを確かな手応えのある充実した人生へと移し替えるしかしがその後に続くのです。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。この時代は過ぎ去り、動くはずがないと思っているこの天地も滅び去っても、イエス様のお言葉は滅び去ることがない。聖書は決して滅びることも古びることもないのです。イザヤ書の40章の8節に、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。世界の歴史を見るとき、アッシリアが起こり、バビロニアが起こり、ペルシャが起こり、ギリシャが起こり、ローマが起こり、オスマントルコが起こり、ソ連が起こり、さまざまな大国が世界を支配するかと思うような勢力を持って起きては、しかし過ぎ去っていきました。消え去っていきました。しかし驚くことに、そんな国々よりも、そんな時代よりもさらに古い聖書の言葉は、古びることも、時代遅れになることも、博物館遅れになることもなく、いまだに人々に愛され、読まれ、慕われ、そしていまだに大きな影響を人々に、また世界に与えている、与え続けているのです。聖書ほど多くの人々に憎まれた本もありません。この聖書があると本当に自分の政治がやりにくいということで聖書を抹殺しようとしたローマの皇帝もいました。さまざまに聖書は迫害され、嘲笑われ、また否定されました。現代でも多くの人々は聖書を神の言葉として、そのまんまその全てを信じるのは、これはおかしい、そういう者たちはキリスト教原理主義者といって非常に危険な者たちだと、私たちのことを嘲笑う人たちもいるのです。聖書は人間の作り出した神話に過ぎない、神話の寄せ集め、間違いだらけだと嘲笑う人々が多くいます。そしてそれは現代に限ったことではないのです。いつの時代にも 聖書をそのように嘲笑う人たちがいました。しかし、歴史の中でふるいにかけられるとき、どうなるか。そのように嘲笑った人々は、そのような人々の説は全て過ぎ去っていきました。そして、どんなに言われても聖書は固く立っていくのです。すなわち、嘲笑った人々の間違いや失敗は明らかになっていき、聖書の正しさが逆に際立っていくということの連続で進んでいるのです。だから、この科学の進んだ時代の今日でも、聖書は世界中で愛され読まれ慕われているのです。そして、その滅び去ることのないイエス様の約束の言葉によれば、時代は過ぎ去り、天地は滅んでも、それは決して破滅への道ではないということを私たちに伝えるのです。私たちは世界の終わりが来る、この世界が過ぎ去っていく、それは破滅への道ではないかと怯えるのです。しかし聖書は、いいえ、世界が過ぎ去り、世界の終わりが来る、それは破滅の始まりではないのだと約束するのです。聖書の最後の言葉、黙示録21章1節から7節に、世界が過ぎ去ったその先に起きる出来事とその光景が描かれています。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都は新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。驚くべき光景が、輝かしい光景がそこに描かれています。すなわち時代が過ぎ去り、この天と地が過ぎ去った後に出現する新しい天と地、神様による救いの御業の完成の時、成就の時がそこに描かれているのです。すなわちこの世界が過ぎ去る、その後に待っているのは破滅ではなくて完成の時、成就の時だというのです。そこであなたがイエス・キリストにあって成したすべての愛の技、隠れたご奉仕、すべてのローク、流した涙、人知れず成し続けた困難でつらい働きのすべて、忍耐の限りを尽くしてやり続けた一つ一つの小さな愛の技、耐え続けた痛みと悲しみ、それらすべてが神様には覚えられていて、そして報われる、それがその時なのです。しかし全てがその完成の時に、その成就の日を迎えるとは聖書は約束しません。この時代、この天と地とともに過ぎ去り滅び去るはずであったのは私たち自身でした。しかし、そんな、この世界とともに、この時代とともに、私たちも飛び去って、 滅びに向かっていくはずの私たちに、伸ばされた永遠の腕、招かれている酒どころ、招かれている御翼の影、それがイエス・キリストによる救いです。この決して滅びることも過ぎ去ることもない永遠のお方に私たちが結びつくとき、私たちはこの新しい天と新しい地を相続するものになるというのです。相続することのできる神の子供とされる。そしてそこで永遠に生きるものにされるというのです。さて、二つの道が私たちの前に伸びています。私たちは時代とともに過ぎ去り、天地とともに滅び去るものでしょうか。まさに飛び去っていく、滅びに向かって飛び去っていくものでしょうか。それとも、そこに伸ばされた永遠の腕であるイエス様のお言葉を受け止め、握りしめ、決して滅びることのない、決して虚しくはない、新しい天と新しい地に永遠に生きるものとされているでしょうか。そしてこの新しい天と新しい地に希望を持って生きることのできる人は、この地上でなすすべてにおいて、全力で希望に満ちてことを行うことができるのです。なぜなら、私たちには、コリント第一の手紙15章の58節の御言葉があるからです。こうあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っている。なんという励ましに満ちたお言葉でしょうか。何をやっても虚しい。何をしていても結局虚しいというその虚しさから解放された、ここに大きな希望に生きた人生があるのです。そして私たちも主にお会いするとき、よくやった、良い忠実なしもべだ、そのお言葉をいただけるように、今日も主の技に励むものにされましょう。お祈りしましょう。天の父様、この朝もまたあなたの永遠に生きる、決して滅び去ることのない命の言葉を私たちに聞かせ、その御言葉によって飛び去り滅び去っていく私たちに、まさに命綱のようなお言葉をくださっていることをありがとうございます。神様、どうぞあなたのお言葉をその心に受け止め、信じ受け入れ、生きるあなたと結びついて、固い土台の上に家を建てるように、あなたにある安らぎのうちに入ることができますように、どうぞ一人一人の心の中に、私はどっちだろう、虚しさの中に落ち込んでいく、滅びへと飛び去っていくものだろうか、どうかそんな方がいたら、今日という日に伸ばされている永遠の御腕、与えられている命のお言葉を、私に投げ出された命綱としてしっかり受け止めながら、私も飛び去るものではなく、虚しく生きるものではなく、虚しくはない人生に入れてくださいと、あなたに結びつく、そんなお一人お一人にしてくださるように、そして今日から始まるこの一週間も全力で主の御業に励む その働きが何であっても本当に主に向かってなすように、一つ一つのことに忠実になしていく。そしてそれを全て主がご存知で、主が全てに報いてくださる、そのことを喜びとしながら歩み出すことができますように、お一人お一人を力づけてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。